聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新社から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、初めてのクラシック音楽、許三俊著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。どうぞこの本を手に取って、クラシックの世界の中へと踏み込んでみてください。先は急がなくてもいいのです。ゆるゆると散策するつもりで、飛ばし読みでも大丈夫です。そして気になる作曲家、作品、演奏家がいたら聞いてみてください。そしてあなたの美を見つけてください。クラシックは縦横の線だか表のようなものだと思ってください。縦線は作曲家や作品、横線は演奏家です。作曲家がいなければ音楽は生まれません。しかし演奏家がいなければ現実の音として聞こえてきません。作曲家と演奏家の絡み合いにこそがクラシックの楽しさであり、ややこしさであります。どちらに興味を惹かれてもいいので、面白そうだと思ったら聞いてみる、ただそれだけを考えればいいのです。はじめに、より。
突然ですが、会社のコピー機って自動車1台分くらいお金がかかるって知ってますか？ドキッとしたあなた、複合機のコスト削減なら複合機 .jp で検索。今なら本体無料の複合機 .jp。 デメリットなく切り替えるなら複合機 .jp。 コストで選ぶなら複合機 .jp。 複合機 .jp。明日会社で調べてみてね。
はじめに。入門書。これほど虚しい本もありません。クラシック音楽の魅力を説く、これほどバカバカしいこともありません。あなたはある人を好きになったとき、ある店のラーメンを美味しいと思ったとき、お酒の味が分かったと思ったとき、スポーツの試合に勝って有頂天になったとき、いちいち説明を読んでそうなったのでしょうか。いいえ、違うでしょう。もっと直感的に、瞬間的に、理屈抜きに、自発的に、ああ好きだ、いい、おいしい、嬉しい、そう思ったのではないですか。誰も言ったことがない秘境の魅力を語る、これには意味があるでしょう。誰も知らないのですから。しかしクラシック音楽はすっかり日本に定着しています。嫌でも学校の授業の時間に聞かされるし、楽器を習う人は多いし、あちこちの BGM に使われているし、何を今さら。おまけに現在では無料で聴ける音源がインターネット上にいくらでもあります。モーツァルトのピアノ曲をたまたま聴いていいなと思ったら、モーツァルト、ピアノ、などと入力して検索すればいくらでも見つかるのです。入門も何も。好きになったら、あとはどうにでもなるのではありませんか。残酷なようですが、はじめにはっきり書いておきます。もしあなたが、この本を読んだらクラシックが好きになれるかもしれないと思っていたら、それは間違いです。好き嫌いはどうにもなりません。何かを好きになるのは運命の出会いのようなものです。興味がなかったもの、嫌いなものが何かの拍子に好きになるのは、 他に比べるものなき幸運に他なりません。では、この本は何のために存在するのでしょう。それは、たまたまクラシックはいいなと思った人、クラシックは面白いかもしれないと好奇心を抱いた人に、クラシックとは大体こんなものという俯瞰的な見取り図をお見せするためです。個別的で細かな情報は、今や誰でも検索して調べることができます。そういう時代です。ただ、そうやって手に入れる情報には、嘘や間違いも多いのだけれど、それしか見ていない人には見抜けません。だから、あまり変な方に進まないための大まかな地図。それが本書の一つ目の目的です。変な方に進んでも、それはそれで面白いかもしれませんが、そういう自分流の冒険が好きな人は入門書を必要としないでしょう。私が書くことなど無視して、どんどん好きな方向へ突き進んでください。大きさがわからない迷路に投げ込まれたら、誰でも大きな恐怖を感じるでしょう。だけれど、それが何メートル四方か聞いたら、だいぶ不安は薄らぐでしょう。昔のヨーロッパの冒険家たちも、だいたい何十日航海したらインドへ到着するはずだと推論できたからこそ、大海原に乗り出せたのです。大雑把でいいので、とりあえずこれくらいという大きさのイメージを持っていただきたいのです。日本史や世界史が教科書一冊の分量でくまなく述べられるわけはありませんし、個々の歴史的な出来事について異なる考え方もたくさんあるでしょうが、それでも教科書を読めば歴史に関する一つのまとまった知見が得られる。それと同じです。本書の二つ目の目的は、深いところが見えるようにすることです。あるいは、経験が浅くて、まだ見えないなりに、あそこに深みがあるのではないかと感じ取ってもらうためです。もちろん、限られた分量の本ですから、やれることは多くはありません。しかし、いろいろなヒントを散りばめたいと思っているのです。もしも、外国の名作文学について詳しくなりたいと思ったら、簡単です。ゲーテのファウストでも、フローベールのボバリー夫人でも、トルストイの戦争と平和でも、翻訳者によっていくらか違いがあるとはいえ、文庫本を買うなり、図書館で借りるなり、とにかくどんどん読んでいけばいい。それしか方法はありません。つまり、コツなどというものは、まず意識しなくていい。ところが、クラシック音楽はそうではないのです。多くの読者は、刺身を買ってきて家で食べたり、冬になれば家族で鍋を囲んだりすることでしょう。その際には、ごく当たり前に、醤油やポン酢をつけて食べていることでしょう。大抵の方は、調味料が無駄になるのが嫌で、まあ、とりあえずはだいたいこれくらいかなという量を小皿に注いでいるのではないでしょうか。足りなくなれば継ぎ足せばいいわけですし。ところが、です。いつも使っている醤油やポン酢を思い切ってなみなみと注いでみてください。3杯とか5杯とか。すると明らかに美味しいのですよ。特に、二切れ、三切れ、四切れと進むほどに、驚くほど違いが出てきます。足りなくなったから、またちょっと継ぐということではなくて、最初からなみなみと、これがコツです。こういうコツによって、楽しめる度合いが変わってくる。おそらくその典型の一つが、クラシック音楽なのです。ちょっとばかり、自分のことを書かせてください。小学生の私が釣りを好きになった時の経験です。ある夏の日のこと、休みで退屈している私を、知り合いのおじさんがたまたま小さな川に連れて行ってくれました。それまで私は釣りや魚になど全く興味を持っていませんでした。 そこで私は、ある決定的なことを経験したのです。気味の悪い虫が餌でした。どうやって針に刺すかも知らなかったし、第一触りたくなかったので、最初はおじさんにつけてもらいました。適当にその辺でやってごらん、と言うと、おじさんはもう自分の釣りに夢中で、私のことなど構ってくれませんでした。魚がかかったら浮きが動くから、そうしたら引き上げればいい、と言われて、私は放置されました。短い竹竿、最低限の針や糸。しかし、私は少しやってみて、あることに気づいたのです。水中が少しばかり透けて見えました。魚が餌をつつくのがうっすらと見えるのです。そして、つついた瞬間に竿を上げると、魚がかかるのです。つつき方がほんの少々なので、浮きは動きません。浮きを見ていては釣れないのです。実はこれは、私が子供用の短い竿を使っていたから気づいたことなのです。大人は長い竿を使っているから、何メートルも先の魚など見えなかったのです。この秘密に気づいた私は、大人の誰よりもたくさんの魚を釣ってしまいました。少年の日の私にとって、最も幸せな体験の一つです。あまりたくさん釣るので、不思議に思ったおじさんが私のそばにやってきました。なんだ、見えるじゃないか。と言った時の彼の悔しそうな声は、今でも忘れられません。自分で見つけること。本当の人生の喜びは、人に教えてもらうもの、与えてもらうのではなくて、自分自身が見つけたり遭遇したりするものではないでしょうか。その時、世界の中に存在する何かと、人の心の中の何かが敏感に反応し合って、神秘的な幸せ、無限の宇宙の複雑なパズルの一辺が分かったような、恍惚が生じるのではないでしょうか。ですから、どうぞこの本を手に取って、クラシックの世界の中へと踏み込んでみてください。先は急がなくてもいいのです。ゆるゆると散策するつもりで。飛ばし読みでも大丈夫です。そして、気になる作曲家、作品、演奏家がいたら聞いてみてください。そして、あなたの美を見つけてください。クラシックは、縦横の線だか表のようなものだと思ってください。縦線は作曲家や作品、横線は演奏家です。作曲家がいなければ音楽は生まれません。しかし、演奏家がいなければ現実の音として聞こえてきません。作曲家と演奏家の絡み合いこそがクラシックの楽しさであり、ややこしさであります。どちらに興味を惹かれてもいいので、面白そうだと思ったら聞いてみる。ただそれだけを考えればいいのです。今回は講談社現代新書から、今日、三つ年著、初めてのクラシック音楽をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。最後に、audiobook.jp からのお知らせです。オーディオブックは、家事をしながら、車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。audiobook.jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと、人気のビジネス書や話題の小説など、豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。